ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は平野啓一郎さんのマチネの終わりにという本と映画について話してみようと思います。マチネの終わりに、天才ギタリストの牧野38歳と通信社記者の陽子40歳、深く愛し合いながら一緒になることが許されない二人が再び巡り合う日はやってくるのか。出会った瞬間から強く惹かれ合った牧野と陽子。しかし陽子には婚約者がいた。スランプに陥りもがく牧野。人知れず体の不調に苦しむ陽子。やがて牧野と陽子の間にすれ違いが生じ、ついに二人の関係は途絶えてしまうが、芥川賞作家が送る至高の恋愛小説ということで、この本はですね、平野啓一郎さんという方が書かれていて、この配信でもある男について話したんですけれども、同じ作家さんですね。平野さんのサイトに読者へのメッセージというのがありまして、これちょっと読んでみようと思います。小説の中心的なテーマは恋愛ですが、そこは僕の小説ですので、文明と文化、喧騒と静寂、生と死、さらには40代の困難、父と娘、ベニスに死す症候群、リルケの死といった高難、大小、様々なテーマが折り重なって重層的な作りになっています。もちろん、前編にわたって音楽の存在は重要です。透明な迷宮以来、ページをめくる手が止まらない小説ではなく、ページをめくりたいけどめくりたくない、ずっとその世界に浸りきっていたい小説というのを考えてきました。何かとくたびれる世の中ですが、小説を読むことでしか得られない精神的な喜びを改めて追求したいと思っています。ということで、平野さんもおっしゃっている通り、いろんなテーマが折り重なった、小説になっています。それはある男でも感じたんですけれども、単なる恋愛小説というだけではない。40歳を迎え、40歳を、生き抜いていく男性と女性を取り巻くいろんなテーマが、本当に折り重なって、登場人物も多いですし、それぞれに人生があるというのが、小説の中で本当にこう読み込んでいける。でも大きなテーマとしては恋愛、さらに、もっと深いところのテーマとしては未来によって過去は変えられるという一貫したテーマがその背景にはある。これはですね、牧野のセリフで、小説でももちろん出てきますし、映画でも、牧野を演じられている福山さんがおっしゃる言葉なんですけれども、未来が過去を変えられる、これが、小説全体を貫く、一つの大きなテーマになっています。良かった悪かったどちらもあると思うんですけれども、過去があったから今の未来があるっていうのは、今の自分がいるっていうのは、現在自分がいる地点から過去を振り返った時に、その過去を評価して、そこで発生した事実に対して自分が文脈を与えるっていうことですよね。今幸せだったらその過去も肯定的なものになると思いますし、今もしかして不幸だったとしたら、過去を楽しかったこともすべて、良くなかったこと、不幸なこととして文脈を与えてしまうかもしれない。どんなことがあっても常に過去は変わっていく。それは未来が過去を評価して、文脈を与えるから未来が過去を変える。そんなようなことが、小説の、牧野と陽子以外のところでも、そういう未来が過去を変えるというようなことが、読み解けるエピソードが入っています。 まあでも、とは言っても恋愛小説なので、恋愛小説とあと音楽ですね。牧野はあのクラシックギターのギタリストなんですね。なので映画版を見ていただくと、そのギターの音色、演奏している時の、まあ、牧野の表情、まあ、いろんな場面でその演奏シーンっていうのが出るんですけれども、やっぱり引き込まれてしまう。小説ではその音楽を感じるっていうことはなかなか難しいですが、映画版では、目と耳でそれを感じることができる。小説のダイジェスト版というかハイライト版が映画になっていて、とても忠実に作られていると思いましたので、もし、かなり重厚な小説なのでね、読む時間がないという方は映画の方でも十分楽しめるのかなと思います。実はですね、この恋愛小説なんですけれども、牧野と陽子は3回しか会ったことないんですね。で、その1回目の出会いで牧野は深く陽子に恋をしてしまうんですよ。で、陽子も、どうしてもこう引きつけられるものを牧野に感じていた。そこから2回3回でかなり深いところまで、まあ、お互いをこう求め合ってしまうんですけれども、毎回すれ違ってしまう。で、最後、まあ、この2人の恋愛がどうなるのかっていうところがラストシーンになっていくんですけれども、その間でいろんな人生における障害だったり恋愛自体に障害が発生する。その、壁を乗り越えることができるのか、乗り越えようとするんじゃなくて、まあ、その、どこか空虚なだったり虚しい時間っていうのを味わっていくのか、でその過去が現在、まあ、過去にとっては未来ですよね、から見た時に、あの過去のことを評価して、やっぱり未来が過去を変えていくんだと思えるのかどうかみたいなことを、見ている側にも読み手にも、思わせるような、どこか自分の人生を振り返りながら、あとは私はちょうど今年40歳になるので、この牧野とか陽子と、まあ、同じ世代なわけですね。で、これからの自分の人生は、まあ、どういうふうになっていくのかとか、今私はどこに立っているのかみたいなことをこうしみじみと感じるような映画でした。大人の恋愛小説と言ってしまえばそれだけなんですけれども、あのページをめくりたいけどめくりたくない、ずっとこの世界に浸りきっていたい、映画も最後を見たいんだけどまだこの空気を味わっていたいと思うような、本当に至高の恋愛小説、恋愛映画だったなと思います。最後これだけは言わせてほしいんですけど、私は石田ゆり子さん大好きで、あのケーブルニット、ケーブル編みのニット、わかります？なんか三つ編みみたいな模様がこう編み込まれてるニットをこれだけ素敵に着こなせる女性っていうのはもう他にいないんじゃないかと思いますね。石田ゆり子さんの映画の中での服装、ね、洋服だったりカバンだったり、その佇まい、仕草、もうそれだけでももう私はよかったって思う映画でした。石田ゆり子さんファンの方にも絶対おすすめの映画です。小説も映画を見てから小説でもいいと思いますし、小説を読み込んでから映画でもどちらでも楽しめると思います。この牧野の、モデルになったというんですかね、実際にギタリストとして活躍されている福田真一さんっていう方がいらっしゃるんですけれども、その方はこのマチネの終わりに出てくる、牧野が弾いている曲目ですね、それをアルバムとして出されてたりするので、小説読まれる方は音声配信、音楽配信アプリとかで福田真一さんのギターを聴きながら、 小説読まれるとその世界観にグッと入っていけるんじゃないかななんて思います。ということで今日は平野啓一郎さんのマチネの終わりにという本を、本と映画について、話してみました。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。